こんにちは、今井美智子です。人にはなかなか言えない相談ってあるもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。
もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、息子との接し方なんですけれども、
はい、
現状維持でいいのか、もう少しこう関わった方がいいのかっていうことでご相談しました。
はい。あなたはおいくつ？
私62歳です。
62歳。ご主人は？
18年前に死別しました。
あ、はい。で、息子さんはおいくつ？
今33歳です。
33歳。お子さんはお一人ですか？は
い、いえ、息子の上に娘がいます。
はい、お嬢さんおいくつ？
35歳です。
はい。お嬢さんはもう独立されてんの？
はい、はい、結婚しました。別のところに住んでます。
はい。
で、息子も別のところに住んでます。
あ、息子さんもじゃあ結婚はされてんの？
いや、独身ですけれども、この家を出て、大学卒業してから、もう別のところで住んでます。
あ、なるほど。で、息子さんどういうことですか？
18年前に、はい、まあ、主人が死別しまして、ええ、でその前12年間、息子が2歳のところから主人とずっと別居してたんですよ。
あ、なるほど。
で、別居の原因は主人の浮気だったんですけれども、
はい、
で私仕事をしてるもんですから、
はい、
まあ、経済的にはそんなに困ってなくて、
はい、
それで子供にどうして別居したのかっていう原因は、やっぱりこう、かわいそうですので、ずっと話せなかったんですね。
はい。
で、私もちょっと仕事忙しくて、で、はい、息子が14歳の時かな。で、その時になんか私もちょっと疲れてきちゃって、
はい、
飲みに行ったりとかし始めたんですよ。
はい。
で、その時まあ好きな人もできて、
はい、
ちょっと付き合ったりして、それがこう、息子に分かったみたいで、で、その頃からちょっと息子が、まあ反抗期って言ったら反抗期なんですけども、
はい、
で、まあずっと来まして、で、息子が大学卒業、あ、いた時かな。で、実はこういうわけでお父さんと別居したんだよっていうことを言って、
はい、
その後も、なんていうんですか、もうずっと私を拒否するんですよね。
ほ
ー。で、息子は、ほら、私がこう遊び出したりしたことを知ってるから、
はい、
父親のことがすごく心の拠り所だったみたいで、
はい、
で、中学の卒業の時に親に作文を書くっていうのがあったんですね。
はい。
その時は別居状態だったんですけど、
はい、
なんか父親のことが心の支えで、
はい、
で、母親のことは反面教師として生きていくっていうような手紙を私もらったんですよ。
ああ。
で、やっぱすごいショックじゃないですか。
これってあれですかね。
うん。
あなたは別居していたけど、息子さんたちはお父さんに会いに行くみたいな、そういうことはやってらしたの？
そうですね、やっぱり父親が必要だってこともよく分かってるもんですから、週に1回こうご飯を食べに来てもらったんですよ。
あー、なるほどね、うん、息子さんは要するにお父さんのいいとこしか見てないわけね。
そうですね、はい、
うん、それでたまたまそのお母さんの浮気、
はい、
を見ちゃったわけね。
携帯のメールを見ちゃって、
うん、
それでバレたみたいで、娘は私にちょっとこう抗議をしたんですけど、息子は何も言わなかったですね。
そうすると、あなた方はご夫婦としては別れていないわけ？
そうです。
あ、なるほどね。
私、兄弟とか親がいないもんですから、一人っ子だし。
はい。
もし私に何かあった時のことをやっぱ心配して、
ええ、
旦那さんの親にちょっと相談したんですよ。旦那さんの親は、旦那さんがまあね、お金も入れないし、女の人と一緒に生活したり、付き合ってるってことは知ってたもんですから、もし私に何かあった時には、
うん、
子供の面倒を見てもらえないかって、
ええ、一
回相談したことがあった時に、
ええ、
それは無理だって言われて、施設に行くしかないねって言われたもんですから、
うん、
じゃあまあどこも頼れないし、席さえ抜かなければまあなんとかなるやと思って、でずっと席は出たままでした。
ああ、そういうことだったんですね、
うん、
なるほど。要するに息子さんの方から アクティブにあなたに何かを言ってくることはもう全くないわけね。
はい、そうですね。何かの手続き上のことだけですね。
例えば母の日のプレゼントとかってちょっと飛んだ話になっちゃうけれども、お誕生日だとかお正月だとか、はい、そういうイベントの日なんかにね、何かちょっと言ってくるみたいな話は全くないのね。
ないですね。それでこう、昔は本当に優しい子だっていうのは私の中ではこう自信があったんですけども、あの子の今の態度を見てるとこう優しさのかけらも感じずにちょっと私怖いんですよ、あの子と接するのが。はっきり言って。
お嬢さんと息子さんとは交流はあるんですか？
ないです。
あ、ないの。
はい。
っていうことはお嬢さんとも仲が悪くなっちゃった息子さん。
そうですね、息子がああいう態度なもんですから、はい、娘が結婚するときにその結婚すると決まった相手と息子を会わせてほしいって一回言ったんですね。で3人で会ってほしいって言ったら会ったみたいなんですけど、依然何も自分からは普通気を使って話すじゃないですか、娘の結婚相手に、だけどもう向こうから言われたのはああはあってそれだけで何もこう会話にもならずに、娘もすごく嫌な思いしたみたいですね。
あ、お嬢さんが。
はい。
なるほどね。
うん、
そうすると今日のご相談は何になります？
はい、今日の相談は息子との接し方がこう、うん、もう用ある時だけ今の状況で行くのか、もしくはもっと私の方からこう踏み込んで会いに行くとか電話をするとかちゃんとこうした方がいいのかっていうことです。
わかりました。
はい、
今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
あ、はじめまして、高橋です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、息子さんがだんだん孤立してしまってるっていう状態が続いてるわけだ。
そうですね。
で、それについて今のままでいいのか、それともあなたが出て行って、はい、もう少し融和的な方向になるように働いた方がいいのかなっていう相談なんですね。
そうです。
ただ今の状態だとお話聞いても本当に取り付く島もないよね。
そうなんですよ。
ねえ。
で、こう、例えば、
うん、
向こうは私の干渉をとても嫌うんですね。
うん、
でも干渉するって言ってももう大人なんだから、うん、私の気持ちとしてはいつまでも干渉されてるような気でいないでよと思うんですけど、
うん、
だけど、勝手にアパート見に来るだろうとか、
うん、
言ってないのに、そんなにね、私もちょっと仕事が忙しくなってきたからそんな時間もないし、
うん、
体力もないしって言いたいんですけど、
うん、
もうそれをもう話すのも私もちょっといつもの繰り返しだから嫌だなっていう感じで、でも親だから、
うん、
もうちょっとこう向こうに嫌がられても電話するとかメールするとか、
うん、
もうちょっと頻繁にした方がいいのかなって、このままでいいのかちょっと不安なんですね。
うん、ただね、もう33歳だからね。
そうなんですよ。
ねえ。で、33歳の息子さんに向かって62歳のお母さんが何くれとなく声をかけるっていうようなのは、いくらなんでも無理なんじゃない？
やっぱそうですかね。
もう33にもなったら自分の好きなように生きてもらって、それでなお、まあ、例えば結婚とかなんかいろんなことにこう巡り合ったり、いろんな人の縁でいろんなつながりができた時に連絡を取り合いながら、
はい、
少しずつほどけるものがあるとすればほどいていくしかないと思うよ。
そうですね。
孤立しても本人は生きてきて、でもそれなりに自分なりの矜持もあるだろうし、ほっといてほしいっていう気持ちが強いんじゃない？そんな寂しいと思いも多分あんまりないだろうし。で、自分がもし親だとしたらどうするかって考えたら、そうね。季節に一回ごとに、電話はうるさがられるから手紙を書くかな。
あ、息子にですか？
うん、息子さんになんとなく。ああしたい、こうしたいの話じゃなくて、 単純に、うん、例えば昔のことを思い出したら昔のそんな思い出とか季節柄でこんなことしたよとか、
うん、
うん、そんな話を書いて、まあ返事があろうとなかろうと、
はい、
そんなことでつなぐかな。多分声なんか聞くと息子さんは多分それだけでイライラしちゃって、
うん、
それでもう怒りを爆発させそうだから、逆に言うと一方通行でいいから手紙のようなものを、しかもあんまり長いと読んでくれないから少し短めで便箋3枚ぐらいで自分の最近の気持ちをちょろっと含めながら、でもこれ見よがしになんか自分の方で和解を求めてるとかそんなニュアンス出すと余計にまたイライラするから、時節伺いぐらいのそんな手紙を季節に1回ぐらいずつ出してて、また縁があったらどっかで巡り合えればそれでいいねぐらいのつもりでいいんじゃないのかな。
わかりました。
うん、それ以上に頑張れば頑張るほど何か対立がかえって深まるみたい。
そうなんですかね。
うん、今となってはね、まあ人間の縁って不思議で、
うん、
一旦断絶が生まれるとどうあがいても、
はい、
言葉を尽くせば通じるっていうふうにはなかなかなっていかないので、むしろその役割は娘さんの方に任せて、そっちはそっちでつながる縁があればつながるかもしれないし、お母さんがもう出て行ってももうなんとなく無理なような感じがする。
わかりました。こうただ息子は都合のいい時だけ来るんですね、
うん、
都合のいい
時、例えばどんな時に来るの？
この前は、
うん、
なんていうんですか、私が息子の生命保険をかけてるんですよ、
うんうん、
入院したりした時のね、
うんうん、
でそれはなんでかというとこう息子がに何かあったら私が面倒見なきゃいけないから、
うん、
その時のそれをかけてて、そしたらそれを自分の名義にしたいって言い出して、
うん、
いつまでもだからそういうのはうぜえんだよとか言って言って、
うん、
でも勝手にすればいいと思ったら今でも私の口座から引かれてるから、
うん、
ふーんと思ってみたり、
まあ要するに出来のいい息子を持てば、はい、もうこの年齢になれば息子の方がお母さんの方の面倒を見るんだけど、まあ ね、そんなに出来のいい息子じゃなければお母さんの方が息子の面倒を見るって形で、
はい、
まあ言葉は汚いけど腐れ縁みたいな形でつながるっていうこともそれもまた縁なので、
わかりました、
うん、面倒見てあげてください。そうやって細々つながってるうちになんとなくお互いが年取ってくると、
はい、
もう少しあったかい感じでつながるような機会が僕はあるように思いますけど、
メールじゃなくて手紙の方がいいですね。
手紙の方がいいですね、やっぱり。
あ、うん、分かりました。
メールはもう活字体で出来合いの文字だけど、はい、手触りがあるから、ね、自分のお手紙は。
じゃあ実行してみます。
うん、やってみて。
はい、はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。ありがとうございます。うん、
高橋先生もおっしゃってるけど、
はい、
もう息子さん33歳大人じゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、
だからお母さんが子供を心配するみたいな心配の仕方はする必要ないと思うし、
はい、
逆に言うとお母さんが年取ってから息子さんに面倒見てもらおうって思わないんだったら
無理でしょうと思ってます、
うん、だからそこが思わないんだったら、
はい、
あとはもう息子さんとは、まあ、知り合い程度の付き合いでいいかもしれないですね。
わかりました、
うん、だってお嬢さんもいらっしゃるわけだし、
はい、うん、そうですね、
きっと息子さんがもうちょっと大人になれば、
はい、
例えばお父さんが浮気してたのが始まりでの別居だとかそういう経緯を話してあるわけだから、
はい、
だんだん分かってもらえるようになると思いますよ。
わかりました、
うん、
じゃあ今のままでやってきます、
う
ん
うん、そうですね、
はい、
はいはい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。